Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。7月も後半に入ってまいりました。今年の梅雨は少し長引きそうですね。皆さん、体調など崩されていませんでしょうか。月の半ばなので、ビジネスイングリッシュプロの月間ランキングを発表したいところなんですが、ランキングの発表は来週の月曜日にいたします。
あら、そうなの？もしかしたら GoTo キャンペーンの影響かしら。でも来週の月曜日の発表、楽しみにしているわ。
ありがとうございます。
そういえば、リボーンさんからメッセージが来てるわよね。
あ、本当ですね。ちょっとこのメッセージ、シェアをさせてください。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
毎日楽しく聞かせていただいております。水曜日のポッドキャストのサイボーズのお話で、一番ありがとうと言われた方が MVP に輝くというのはとてもいいなと思いました。あれ、いい話ですよね。感謝される側はもちろんですが、感謝する側にも大きなメリットがあるからです。実は最近毎日感謝日記をつけるようになりました。
おお、
リボーンさん、感謝日記をつけられているんですね。
マトさん、何その感謝日記って？
リボーンさんのメッセージは続きます。感謝だなぁと思ったことを寝る前に日記に書き留めるだけです。例えば、今朝通勤時に座れて感謝、美味しいテイクアウトのお店に出会って感謝などなど、本当に些細なことでいいのです。リボーンさんが感謝日記をつけるきっかけとなったのは、ジョン・クワンさんの感謝が習慣になる21日、こちらの本を読んでからだそうです。今コロナ感染症という非常事態にいる中で、今まで当たり前だったことが当たり前ではないんだと気づいたら、あらゆることが感謝に思えるようになりました。感謝日記をつけてみてよかったのは、何事も感謝というプラス面を積極的に見つけられるようになったことです。そしてたまに感謝日記を読み返してみると、自分はなんて幸せな人間なんだろうと思えるようになりました。ポッドキャストをお聞きの皆さんにも、ぜひ感謝日記をつけることをおすすめしますというメッセージ。リボンさん、ありがとうございます。いやー、このアイデア本当に素晴らしいと思いますね。毎日毎日一つでもいいので、ありがたいなと思ったことを書き留めていく。1年間に360以上のありがとうを言うことができるわけですからね。ありがたいというのは、本来ありがたし、起こることがないこと、ありえないこと、非常に稀なことという意味です。その稀なことを日々見つけ出して日記に書き留める。まさにこれ、奇跡の日記帳になるわけですね。リボンさん、改めてありがとうございます。さあ、冒頭、ポジティブな話題から始まりましたので、今日のトピックはこちらでいきましょうね。ポジティブな話題で。
Indaco keeps several Italian businesses alive.
はい、Indaco。おそらくこれは企業名でしょうかね。Indaco。だるまさんが転んだ。Indaco が何をしたのか。
Keep several Italian businesses alive. Keep alive.
で、生かすということですね。いくつかのイタリア企業を存続させるということ。今、世界の経済活動は皆さんご存知の通り。
In the current situation, economic activities have reduced around the world.
今、この現状の中で、
Economic activities have reduced around the world.
世界中で経済活動が
reduced、
減じている、衰退しているということですね。
マートさん、今日ポジティブな話題じゃなかったっけ？なんか先行きが暗くなりそうな感じだよね。
マビリ君、もう少しお付き合いくださいね。雨の日もあれば晴れる日もありますから。
Many businesses are either seeking financial help or shutting down forever.
あらら、雨の日がまだ続くみたいだね。 Many businesses、 多くの企業は are either seeking financial help、 財政的な援助を求めているか、もしくは shutting down forever、 倒産しているってことだね。まだポジティブな話題じゃないよね。まさかこの辺りで、however が出てくるとか?
However, sustainable Italian footwear company Indaco has managed to keep several small businesses alive.
あれ、本当に however が出てきちゃった。However, sustainable Italian footwear company Indaco。これはタイトルにも出てきたやつだね。Indaco。それも sustainable、持続可能なイタリアの靴の会社なんだね。
どうやらそのようですね。イタリアのフットウェアカンパニー、こちらが
has managed to keep several small businesses alive。
イタリアのいくつかの中小企業、これを存続させることにまあ成功したという感じでしょうか。
なんとなく晴れ間が見えてきた感じだね。
今日の主人公であるインダーコ、 この会社は
Indaco was founded by Pamela Costantini and Domitilia Rapisardi during the pandemic.
どうやらこちらの企業はパレマさんとドミティラさんによって創立された
was founded.
会社で、それも
during the pandemic.
このパンデミックの最中に設立された会社のようですね。そもそもこの創立者2人はどこで出会ったのかといえば、
come across.
Pamela and Domitilia came across a family-owned shoe factory called Seppem Shoes in Arezzo, Tuscany.
パメラさんとドミティリアさんは came across 出会ったんですね。どこで
？A family-owned shoe factory.
家族経営の靴工場で、まあ、何という名前なのかというとセパムシューズ、イタリアトスカーナのアレッツォにあるセパムシューズという靴工場で彼ら二人は出会ったようです。まあ、実は今朝 B プロの問題を解いているときに、一体どなたがどちらの会社を経営しているのかちょっと混乱をしてしまいました。皆さんは大丈夫でしたか？今登場したセパムシューズのオーナーは実はこちらの方なんですね。
Francesco Rimbotti, owner of Seppem Shoes, was quite sure that he would have to close down his business like many others did.
Francesco Rimbotti さん、彼がセパムシューズのオーナー。Francesco さんは was quite sure、確信をしていたんです。何を
?He would have to close down his business.
彼はセパムシューズを close down、畳まなければいけない。
Like many others did.
他の企業がクローズダウンしているように自分もこの工場を畳まなければいけないと確信をしていた。なぜなら彼は
He lost
失ってしまったんですね。このぐらいのものを
He lost about 60% of his business due to the pandemic.
今回のパンデミックによって彼は 60% のビジネスを失ってしまった。そして彼らが Looking at the need of the situation、 この状況で必要性を見たこのお二人が
Looking at the need of the situation, Pamela and Domitilia decided to buy his entire stock of 300 souls.
インダーコのパメラさんとドミティリアさんが decided to buy、 買うことにしたんですね。何を
His entire stock of 300 souls。
今の his、 これはセパムシューズのオーナーであるフランチェスコさんですね。フランチェスコさんが持っているすべてのストック、在庫ですね、300のソール、靴底を買うことにしたんです。そしてこの新しいプロジェクトは
This new project indirectly helped three other small businesses in Francesco's network.
この新しいプロジェクトは
indirectly helped three other small businesses.
ダイレクトではなく
indirectly、
間接的に中小企業3社を救ったということ。まあ、その3社というのはセパムシューズのオーナーのフランチェスコさんのネットワークの会社。
Three other small businesses in Francesco's network.
そしてこの3社の仕事というのは
They were responsible for assembling different parts of a shoe.
この3社、彼らは
They were responsible.
役割を果たす
Assembling.
組み立てる
Assembling different parts of a shoe.
彼らは靴の様々な部品を組み立てることを行っていた、担っていたんですね。セパムシューズとネットワークの会社3社、インダーコは少なくとも4つの小さなイタリアの工場を救ったことになります。
Thus, Indaco gave a new lifeline to at least four small Italian factories.
Indaco は give lifeline、 生命線を与えた、つまり救ったということですね。少なくとも4つの中小企業を彼らは救ったんですね。実は Indaco のビジネスというのは
Indaco uses the method of upcycling
using waste materials to make new shoes of great quality.
Indaco はアップサイクリングというメソッドを使っているようですが、それは一体何なんでしょう。そのあたりについてこれから第1回目の記事本文を聞く中で皆さん注目をしていただければと思います。それからインダーコの可能性についても余力があれば聞き取っていただければと思います。ということで今日の記事はこちらです。
インダーコ keeps several Italian businesses alive. In the current situation, economic activities have reduced around the world. Many businesses are either seeking financial help or shutting down foreverHowever, sustainable Italian footwear company Indaco has managed to keep several small businesses alive. Indaco was founded by Pamela Costantini and Domitilia Rapisardi during the pandemic. Pamela and Domitilia came across a family-owned shoe factory called Seppem Shoes in Arezzo, Tuscany.Francesco Rimbotti, owner of Seppem Shoes, was quite sure that he would have to close down his business like many others did. He lost about 60% of his business due to the pandemic. Looking at the need of the situation, Pamela and Domitilia decided to buy his entire stock of 300 souls. This new project indirectly helped three other small businesses in Francesco's network. They were responsible for assembling different parts of a shoe. Thus, Indaco gave a new lifeline to at least four small Italian factories. Indaco uses the method of upcycling, using waste materials to make new shoes of great quality. The footwear brand recently launched a collection of sandals that comes in five colors. The sandals are made from discarded satin fabric, and each pair sells for about $125 on their website. Indaco not only helped few small businesses at such an unusual time, but also created new interest among people for sustainable fashion.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？コロナ禍にあって、世界経済が大変なことになっています。今日の記事、小さな企業ではありますが、倒産しかかった企業を救っているという、そんなお話。主人公はインダーコ。彼らはアップサイクルというメソードを使っているようですが、それは一体。
Indaco uses the method of upcycling, using waste materials to make new shoes of great quality.
このアップサイクリングというのは、どうやら、using waste materials、廃棄物を使って、to make new shoes、新しい靴を作る。それも、
to make new shoes of great quality、
クオリティの高い、高品質の新しい靴を作る。アップサイクルという方法を採用しているんです。彼らインダーコは最近このようなコレクションを発表しました。
The footwear brand recently launched a collection of sandals that comes in five colors.
Footwear brand 靴のメーカーですね。インダーコは recently launched 最近発表しました。A collection of sandals サンダルのコレクションを。そのコレクションは The comes in five colors 最近5色のサンダルのコレクションを彼ら発表したんですね。今の箇所 comes in five colors comes in、まあ、こういった表現もあるわけですね。ちなみにこのサンダルですが、
The sandals are made from discarded satin fabric and each pair sells for about $125 on their website.
このサンダル、 The sandals are made from discarded satin fabric サテン生地、シュスと呼ばれているサテン生地で作られたもの、まあ、サテンドールといえばジャズファンであれば有名なスタンダード、デューク・エリントンで有名ですね。バララン、タラン、バララン、ダララン、タラン。あ、ビリー君、このあたりでやめときます。サテン生地ですが、それらは、discarded、廃棄されたサテン生地で、このサンダルは作られているようですね。そしてこのサンダルのペアはいくらで売られているのかといえば、
And each pair sells for about $125 on their website.
彼らのウェブサイトで125ドルで販売されているようです。まあ、円に換算すると1万3000円ぐらいですかね。そして今日の主人公のインダーコは、単に中小企業を助けるということだけではなく、
Indaco not only helped few small businesses at such an unusual time, but also created new interest among people for sustainable fashion.
Indaco は not only、そして but also が出てましたね。単にいくつかのスモールビジネスを助ける。それも at such an unusual time, unusual、この非常時に中小企業を助けるということだけではなく、
Indaco not only helped few small businesses at such an unusual time,
but also
created new interest among people for sustainable fashion.
彼らは also create 作り出している new interest 新たな関心をどのような人たちの
people for sustainable fashion
sustainable なファッションを求める人たちの間で彼らのビジネスというのは新たな関心を生み出しているということですね。それというのも廃棄物から製品を作るというアップサイクルのメソッドを利用しているから。まあ、今日の話題、非常時だからこそスポットライトが当たるような、まあ、そんなトピックだったと思います。これもまた感謝、ありがたいということになりますね。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャスト閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Indaco keeps several Italian businesses alive. In the current situation, economic activities have reduced around the world. Many businesses are either seeking financial help or shutting down forever. However, sustainable Italian footwear company Indaco has managed to keep several small businesses alive. Indaco was founded by Pamela Costantini and Domitilia Rapisardi during the pandemic. Pamela and Domitila came across a family-owned shoe factory called Seppem Shoes in Arezzo, Tuscany. Francesco Rimbotti, owner of Seppem Shoes, was quite sure that he would have to close down his business like many others did. He lost about 60% of his business due to the pandemic. Looking at the need of the situation, Pamela and Domitila decided to buy his entire stock of 300 souls. This new project indirectly helped three other small businesses in Francesco's network. They were responsible for assembling different parts of a shoe. Thus, Indaco gave a new lifeline to at least four small Italian factories. Indaco uses the method of upcycling, using waste materials to make new shoes of great quality. The footwear brand recently launched a collection of sandals that comes in five colors. The sandals are made from discarded satin fabric, and each pair sells for about $125 on their website. Indaco not only helped few small businesses at such an unusual time, but also created new interest among people for sustainable fashion.
藤井聡太七段、17歳と11ヶ月で史上最年少で将棋の八大タイトルの一つ、棋聖を獲得しましたね。まあ、将棋というと皆さんももしかしたらご存知かもしれませんが、マット竹内、将棋を趣味の一つとしています。実は将棋を始めたきっかけというのが少し変わっているんです。私が社会人になりたての頃、仕事でケアレスミスがかなり多かったんです。この不注意をどうにかなくしたいという思いで実は将棋を始めました。まあ、将棋というと何手も先を読むとか、まあ、そういった印象がありますが、読み抜けといって一手一手見落としがないように注意することもまた大切な要素なんですね。将棋を始めてみて、仕事でケアレスミスが少なくなったかどうかは別にして、仕事と人生の中で確認をする作業が増えたことは間違いありません。まあ、これは将棋だけではありませんが、将棋を一手指した後に、あ、しまった、なるべくそのようにならないためにも、指す前に考え、指す前にもう一度確認をする。近代将棋の中で圧倒的な人気を誇る増田幸三さん、増田さんの生涯のライバルといえる大山康晴さんとの名人戦で、すでに勝利を確信していた増田さんは、大山さんが指した一手をうっかりしてその一局を落としてしまう。その後に出た増田さんの名言、錯覚いけない、よく見るよろし。将棋界の頂点に立っていた時の名人が錯覚してしまう、間違えてしまう。だからこそよくよく注意をしてみるべきだ。油断や錯覚というものは慣れから来ることが多いです。そしてプロはどんな時にもどんな仕事でも手を抜かないということ。手抜きなしの人生、いかがでしょうか。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。